金持ちと坊主が揉め始める。そこで桓武天皇は794年東平安京に移して坊主から離れることにする。勢力を拡大するため坂の上の田村麻呂を征夷大将軍として東北をしばく。政治が安定して天皇が絶対的な地位を持ち始めると、天皇は直接政治に参加しなくてよくなる。そこで藤原氏がしめしめと天皇家の周りにはびこるようになる。娘を天皇に嫁がせて外戚となり、摂政、関白を繰り返す摂関政治で実権を握った。最盛期は藤原道長と頼通の頃で、でかい私有地荘園を多く持っていた。平安時代は兵役もなく平安だったので、逆に治安が乱れてきた。そこで豪族たちは領地を守るために自ら武装して武士団を作り始める。その中でも天皇の子孫と言われていた源氏と平氏の武士団は強かった。千年頃には藤原氏と関係ない天皇が即位し、次第に藤原氏は弱っていった。白河天皇は位を譲った後も上皇として君臨した。この上皇たちによる政治を上皇の住んでた場所にちなんで院政という。摂関政治は天皇の母方主導、院政は天皇の父方主導である。やがて天皇同士で揉め始める。それぞれが武士団を呼んだためしばき合いになる。このしばき合いを保元の乱という。これによって源氏と平氏の仲は悪化し、平清盛が源義朝をしばく。これを平治の乱という。後白河上皇とお友達になった平清盛は武士で初めて太政大臣になる。そこからやりたい放題になり、多量の荘園ゲット、一族多数で高い地位につき、大和田の泊まり今の神戸を開き、日宋貿易でボロ儲けする。ちなみに唐は900年ちょいに消滅。しかし後白河上皇と平氏の仲が怪しくなる。院政をやめ、平清盛の娘が産んだ1歳の子供を天皇にしたことにより、天皇側がぶち切れ、平氏殺すと全国に呼びかけた。各地で武士たちがこの平氏討伐に名乗りを上げるも、一回しばかれた源義朝の子である源頼朝が特に強力だった。源頼朝は鎌倉を拠点に武士たちと従従関係を結び、弟の義経を使って平氏を追い込み、1185年壇の浦で平氏をしばいた。800年代空海は唐で仏教のお勉強をし、帰国後真言宗を開き、高野山に金剛峯寺を建てた。最澄も同じようにして天台宗を開き、比叡山に延暦寺を建てた。894年の遣唐使廃止もあり、日本独自の優美で繊細な国風文化が生まれ、金持ちは庭付きの神殿造りの家に住んだ。金文字が流行する。清少納言の枕草子、紫式部の源氏物語、紀貫之の土佐日記などはこの時代のものである。京都の平等院鳳凰堂、通称十円玉や、岩手の中尊寺金色堂が建てられた。